山で流しそうめん。
お
さあというわけで、これはもちろん私てっぺいでございまして、
いい話やな。
文雄君はこの時はまだおそらく病院にいたんじゃないかなと思います。
はい、病院で流しそうめんできへんもな。
そうですね、
はいはい。
6月6日の土曜日にですね、
おいよ、
先週もボラボラしたんですけど、能勢の、
うん、
大阪府豊野郡能勢町のですね、
はい、
あそこの、まあ、顕微山とか行者山の登山口の入り口があるんですけど、
よかったよあの話。
そうそうそう、うん、まあ、ありがとうございます。うん、でそこの近所にちょっとダムみたいなところがあるんですけど、うんうん、そのダムがちょっと、まあ、ちょっと平坦なところ で、
うん
で、まあ、そこで流しそうめんやってきました。
うん、
はい。でまあ、もう唐突な話なんですけど、これなんでこういうことをやりだしたかっていうと、うん、まあ、このコロナ自粛っていうか、まあ、別に僕ら自粛してなかったんですけど、うん、まあ、あんまりその外にも遊びに行けへんと、うん、金もないと、
うん、
まあ、経済的な理由が一番やったんですけど、うん、なんかおもろいことできへんかなと思ってて、うん、でまあ、大体僕らのところでそういうおもろいことするのってつぐみなんですよね。
なるほどね。
はい、いわゆる DIY っていうか、うん、ね、Do it yourself、 自分で作るんですけど、
うんうんうん、
でそのつぐみがですね、うん、流しそうめんしようかって急に言い出しまして、うん、で実はこの山で流しそうめんする前に、
うん、
自宅で一回やってるんですよね、うん、予行練習をやってて、うん、で、まあ、僕の兄家族も呼んで、
よかったね、
家でやったんですけど、
うん、あ、それ面白いね、まあ、これがつぐみちゃんらし
さ、そうそう、ことのほかうまくいったんで、
うん、
まあ、これやったらちょっと一回今度山行ってやってみようかということで、まあ、先週もボラボラいたしました、あの行者さんの登山口の、うん、まあ、入り口の近くにそういう広場があったんで、
うんうん、
まあ、そこに行ってきました。
あ、そう、それてっぺんとこだけで行ったの？
あ、これはね、僕の娘のゆいのですね、うん、学校の友達の家族も呼んで、
うん、あ、それよ
かったね、結構な大所帯でね、12名、
おやまさん、
僕らも含めて計12名のですね、うん、まあ、団体がですね、
あ、でその娘の家族も乗ったわけね、それやってみる、
そう、そういうことだ。だから何家族やる、 1,2,3,4 家族やってね、4家族が参加してくれてですね、
面白い、
うん、はい、やってきました。まあ、今日はだからどうやってその流しそうめんしたかっていうことをね、皆さんに上京しようと、まあ、できたら皆さんもやったらどうやっていうようなことなんですよね、うんうん、
まあ、家でもできるんやったらね、
家でもできますね、
面白いね、それね、
はい、できますね。でちなみに、
うん、
まあ、お金いくらかかったかっていうこと
は
気になると思うんですけど、まあ、これはそのもちろんそうめん代とか、
うん、
そのガソリン代とか入れずにね、
はい、
その単純にその
装置やな、
そう、流しそうめんを作るのに必要な装置で、しかもそのなんか折りたたみ椅子とかもあったんですけど、それはちょっと値段には入れてなくて、
そうそう、
最低限必要なもんだけっていうことでちょっと計算したんですけ ど、うん、
なるほど、
はい、これがですね、まあ、何が必要かっていうことをまず知りたいと思うんですけど、ね、僕らが使ったのは、
うん、
塗油です。
ああ、わかるわかる、
塗油、
家の塗油な、
そういうことです。
まあ、塗油って言
うじゃないですか。そうそう、水とかがこう地べたまで流す、一軒家とかのね、水とか地べたまで流すような塗油があるんですけど、
うんうん、
あれがね、確かに長さが 1.5 メーターぐらいの塗油をですね、
うん、
3個買いまして、
割と短い塗油工程ね、
短いですね、だから
屋根につけるやつやね、だから
そうそう、だから長さ 4.5 メーターぐらいになるんかな、
全部つなぐと、
そういうことです。それを3つ買って、
ほうほう、
でその塗油と塗油をつなぐジョイントっていうか、
うん、
接続部分ですよね、うん、それを2つ買いまして、
なるほど、
2つで合ってるな、3つ接続やから2つでいけるんですけど、それを買いまして、その合計が2717円。
おー、それはホームセンターかどっか、
ホームセンターの港南ですね、
あ、まあ、有名なところですね、は
い、港南で買いまして、まあ、税込み2717円でプラスですね、
うんうん、
ちょっとこれごめんなさい、値段今ここの領収書にないんですけど、
うんうん、
ホース、
うん、
ホース、
あ、なるほど、水巻き
の、ね、それはあれか、家でやる場合やから、ごめんなさい、ホースはちょっと抜けておきますわ。
ほうほうほう、
で山でやるんで、
うん、
水源がないじゃないですか、
それは水がないとできない、
はい、だから今回はですね、プラスチックの、
うん、
プラスチックっていうか、まあ、ポリウレタンっていうんですか、うん、ああいうその石油缶とかに使ってるような、まあ、ちょっと分厚めのプラスチックみたいなやつでできた水缶、水缶といいますか、はい、それ20リットル入りのやつを1つ、
なんか石油ストーブの燃料買うみたいな感じで、
そういうことです、そういうことです、
燃料入れをね、
そうですね、でその水缶20リットルに、
うん、
その水缶につく蛇口、
うんうん、
簡単な蛇口ですよ、うんうん、プラスチックでできた蛇口なんですけど、
それはひねったらずっと出る、
そういうことです、そういうことです、
止めたら止めるというやつやね、
そういうことです、でそれを買いまして、その2つで1150円なんで、
なるほど、
まあ 4000円弱で、
なるほど、まあ、
必要最低限のものは買えたと。
装置はできた、
できましたね。
なるほど、
はい、でこれにプラス、うん、その水、その湯をですね、うん、支える、下で支える、うん、まあ、折りたたみの椅子とか、
あ、それは家から、
そうです、そうです、うん、持って行って、あとはあのちょっと固定するためのなんかビニール紐みたいなとかをね、あの買い、うん、まあ、買ったというか、それはもともと家にあったので、
まあ、そんで言うわね、ホイズに作る時にあるやつや、
そういうことですよ、ね、で、あとはあの、うん、まあ、とりあえず装置としてはこれでできるんですけど、うん、もう一つちょっと、まあ、ノウハウがいるのが、うん、あのそうめんなんですよね。でそうめんってやっぱり茹でんとダメじゃないですか、うん、
まあ、普通は茹でるわな、
普通は茹でるんですけど、うんうんうん、まあ、普通の人だったらなんか現地で茹でるんかなと思いかもしれないですけど、うんうん、現地でお湯沸かすのも大変やし、
なるほど、
そのやっぱ沸かすのは水もいるし、鍋もいるし、で人手もいるっていうことなんで、うん、これ事前に家で、うん、ね、何人前とか、ね、17人前ぐらい、そんなんじゃ7人8そんなに多くない、10人前ぐらいやったかな、ほうほう、ちょっと足りなかったんですけど、ほうほう、今回だからあの家族12名いましたから10人前では足りなかったんですけど、まあ、とりあえずあの10人前ぐらいを家で茹でていったんですけ ど、うん、どただね、これまあ、そうめん茹でたあることある方は分かると思うんですけど、うんうん、そうめんって茹でた先から硬くなっていくんですよね。で現地着いたらもうカッチカチなっとるんですよ。だからそれをね、いざその豊に流しても全然流れないです
よ、うんうん、まあ、流れ
ん
やろ
な。そもそもこの、ね、20リットルの水管なんでそこまで水圧ないんで、うん、
なるほど、
だからそれでもスムーズに流れるようにっていうので、うん、まあ、とある工夫をしまして、
なるほど、それはまあ工夫あるわけですね。
工夫ありません。でそれどういう工夫したかっていうと、うんうんうん、まあ、実はこれ僕はね茹でてない、うん、つぐみは茹でたんで、うん、つぐみの話を聞いてちょっと皆さんにご紹介するんですけど、うん、あのそうめん茹でた後に、うん、ちょっとね油をかけるんですよ。
あ、そう、
まあ、サラダ油でもいいしオリーブオイルでもいいかもしれないんですけど、もう少し油にまぶすんですよ、麺をね。そしたらね、それだけでほぐれが良くなるんですよ。
なるほど、
うん、ただその10人前を無造作にパッ、あのタッパに入れるんじゃなくて、それもね1人前ずつ、うん、なんかスパゲッティくるくるって巻くみたいな感じで、はいはいはい、
美容師さんみたいな感じ
で、そうそうそう、紙巻くみたいな感じで、ポンポンポンってタッパーの中に入れていって、そしたらあの現地で取るときにね、うん、まず油塗ってるからパラパラとほぐれやすい、うん、でさらに1人前ずつあのまとめてくれてるんで、
な
るほど、まあ、数の把握もしやすいっていうことで、まあ、いろんなあの工夫をしてですね、
あ、そう、それはもう教科書なしで辻ちゃんの発想に行ったわけ
ね、まあ、多分ね何かのインターネットのブログとかを見た、
あ、まあ、あの人はそんな見るの好きやから
かもしれないですし、うんうん、まあ、何かをおとなくヒントを得てやったんやと思いますけど、うん、まあ、最初ね僕はまあこんなん絶対できへんわと思ってたんですよ、うん、またわけのわからん金使って無駄金使ってと思ったんですけど、それがあの家でやった時は意外とうまくいきまして、
あ、なるほど、
で家でどうやってやったかっていうと、まずあの家の場合は水道があるじゃないですか、
あるある、水道、基本的に水が、まあ、きれいな水が得られるわ、
ね、そうそう、やっぱりその水があるないで全然ねやり方変わってくるん で、 で家でやった場合は、まあ、さっき言った基本的な塗油と、あと塗油のジョイントですね、うん、それを使いまして、で、うん、あとはですね、うん、あの水道から塗油までその水を流さんとダメなんで、
そうや、ね、
ホース買ったんですけ ど、 このホース管がまあまあ結構難しくて、やっぱりあの水道管の蛇口の管の直径とホースがちゃんと合わないとダメなんで、うん、これがなんかどうも一番難しかったみたいですね。だから自分の家の水道管に合うホースっていうのはやっぱ探すのがまあまあ大変やったみたいで、なんか意外とそのホース選びが一番大変やったみたいなんですけど、
意外なところにまあネックがあったわけやね、はい、
まあ、それもあのコーナーで買ったんですけど、おいおい、でまあ一応ホースも買った。ただですね、そのやっぱり長いそうめんするには角度つけんとダメなんですよね。塗油に角度をつけんとダメなんですよ。
流れんといかんから
な。そうなんですよ。だからあの、まあ、僕らあのマンションなんで、うん、そのベランダあるじゃないですか。ベランダが一番低くて、
あ、低いね。
そうそう、で水道の近いところが一番高いっていう、まあ、こんな感じで坂になってダーッとベランダに向かってこう転がり落ちるみたいな感じなんですけど、その角度をつけるのが、うん、まあ、ちょっと大変やったかなということなんで、まあ、例えばあのなんだろう、発泡スチロール使ったりとか100均の折りたたみ椅子使ったりとかで、まあ、その角度をちゃんとつけて、ただこの角度難しくてね、あんまりつけすぎると、
うん、
あのすごい流れ速くなって、うん、取れないんですよ。
なるほど、
まあ、そうめんとか、
なるほど、
あとそうめん以外もね、例えばプチトマト、
え、あ、
プチトマト、小さいトマト、
あれも転げるから速いやろな、
は
い、
あとはね、うん、ちくわの中に、
うん、
きゅうり入れたやつとか、
なるほど、なるほど、
あの 転がるもんもね入れた方が子供は喜びますよね。まあ
そうやろね、取る時にね、はい、
うんうん、そうなんです。だからそうめんだけだとやっぱ味も単調になってくるんで、うんうん、なんかちょっと間にそういう、まあ、動物でタンパク質も入れたりとか、うん、野菜も入れたりとかして、うん、まあ、楽しんでもらうんですけど、まあ、飽きないようにね、
うん、
そうする場合やっぱりこの角度の調整っていうのは結構難しくて、まあ、つきすぎると早くて取れない、
うん、
で角度がないとね全く先に進まないっていうので、うん、まあ、ここら辺は多分経験やと思うんですけど、
あ、
はい、まあ、それをつけて、ただ一番、まあ、ここも厄介なのが、うん、ゴールですよね。
なるほど。
ベランダにそのままダダ流ししたら、うん、取れなかった具材が全部地べたにバーってばらまいてまうんで、まあ、そこはですね、
回収する、
そうそう、バケツ置いて、
で
そのバケツにザルかなんかを置いて、でそこで受け止めるっていうふうなことをして、
また上持っていってそれを使う、
そう、そういうことです、まあ、そのループですよね。
なるほど。
でそれが家で成功したんで、
なるほど、
あ、これは山でもできるわっていうことで、まあ、さっきの水の缶とで、まあ、豆油持っていって、
なるほど、
であとなんだろう、蛇口とかも作って、ね、
全くその水のないところでやったわけ、ね、
全く水のないところでやりましたね。あ、まあ水、まあ、周りはねダムとか川があるんですけど、まあまあ極端ないし、あの川の水めっちゃ綺麗なんで、あれも使えんことはなかったですけど、まあ何があるかわからないんでね。
で一応その家からその水を汲んでいったわけ、
水汲みました。でね、20リットルで足りるんかなって皆さん思うかもしれないんですけど、これが意外と持つんですよ。あの水20リットルってね、見た感じはこんなんで足りるんかなと思うんですけど、意外とね、特にこの、まあ、豆使った小規模な流しそうめんやったら、でしかもまあ12名で10人前っていうね、この規模やったら全然できまして、
なんとも
う本当にねいい具合に最後そうめんがなくなった時に水なくなりまして、あ、これはなかなか、あの、で実はあの、まあ、参加者いろいろいてはったんで、実は各家族にもまあちょっと2リットルぐらい水持ってきてもらったんですけど、それはもう必要なかったですね、今回はね。
なるほどなるほど、
はい、
あ、そう、
まあ、てな感じで、あの無事流しそうめん終わったわけなんですけど、
そうめんは鉄平とこが全部用意したわけ、ね、
そうめんは僕ら用意して、で、あとはなんかあの、まあ、各家庭でなんか持ってく
る、ちくわとか、
そうだ、これるもあったら持ってきてくださいって言って、うん、で、うん、一番ねちょっと今回面白かった、まあ、これでとりあえず長いそうめんはちゃんとうまくいったんですけど、その、まあ、先週ちょっと話しましたけど、山椒がすごいあるんですよ、
あ、まあ、
あの辺りの山ってね、
まあ、で、あの上門さんみたいな人がおったとか
ね、そうそうそう、う
ん、
あのハムの人ね、無線の人がいたとか、
ね、
横尾山、県美山と横尾山の多分ちょうど間ぐらいだと思うんですけど、うん、そこにすごいいっぱい山椒があって、うん、で今回もその、まあ、山椒をちょっと探しに行って、うん、で山椒の葉っぱをね、
うん、
持ってきて、
うん、
で、すりこぎあるじゃないですか、すりこぎとすり鉢ね、うんうん、あん中に山椒いっぱい入れて、でそれをガーッと吸ってもうミンチ状にするんですよ、
うん、
でそこに、うん、あの愛媛の麦味噌、
あの
甘い味噌ね、あの矢野の味噌やったと思う、うん、天狗印の味噌なんですけど、それを入れて、うん、でそのミンチにした山椒と一緒にしたらですね、うんうん、山椒味噌ができるんですけど、それとね、
うん、
あの茹でたスナップエンドウとか、
うん、
あと人参とかめちゃめちゃうまかった
よ。復職みたいなね。
そう、やっぱりそういうもんがないとね、炭水化物だけではちょっと飽きてくるじゃないですか、まあ、もちろん、うん、あのめんつゆもあったし美味しかったんですけど、いやいや、まあ、そって食うたらね何でも、まあ、正直うまいんですけど、うん、まあ、それでもやっぱり口直しというか、
うん、
なんか違った味も欲しいな
って、変化あった方がな、
そういうことで、やっぱりああいう自然にいるから山の幸もいただきたいっていうので、うん、その山椒味噌を作ったんですが、これがめちゃめちゃうまかったんでね、あ、はい、まあ、あの皆さん楽しんで
帰ってく
れました。子供
も大人も、
そうですね、あの大人もやっぱりね、そういうことを初めての体験の人もいますから、
まあ、そんな発想する人はあんまおらんやろからね。
そうですね、はい、まあ、だから、まあ、言うたらね、その材料費だけで言うたら、まあ、5000円ぐらいでこういう楽しいことができたんで、まあ、ぜひ皆さんも、ちょっと今梅雨ですけどね、
うん、
だから梅雨、まあ、外でできんへんやったら、あの、うん、家でね、
うん、
家 の, そのベランダにこう豆油やってね、
面白い ね、 あのね、あの東京ハンズなんかね、
はい、
もうその出来合いのもの売ってるわけ。
あ、なるほど、ね、
それはそれでまたいいけどね、
そうそうそう、
いや家の中はそんな変なあの問いが通ったりね、
そうそうそう、
中にあるとあんたこぼれたりね、まあ、そういうアクシデントが起こった方がそういうもんというのが面白いし、
はい、
子供は喜ぶんよね。
あとね、ジョイントの部分がね、やっぱりちょっと外れやすいので、
うん、な
あの最終的にはね、あの養生テープで僕ら貼りましたね。やっぱりちょっとね、力加わるとやっぱ端で押したりするじゃないですか、
だから
その部分から漏れたりするんで、
う
ん、そこは養生テープとか貼って、うん、まあ、漏れないようにしましたね。
な、長男の娘らも喜んで、
う
ん、
そうですね、あの、
あやねも貼る、あるかも、
家でやった時はね、
うん、
ちゃんと食べてくれましたね。
あ、そりゃよかったね、
まあ、いい思い出になるかなと。
いや、そりゃそうやわ、
思ったんで、まあ、
まあ、それ置いといたら らまたね、
そうですそうです、
使えんこともないやろうし、
で、で今回まあそのそうめん、長いそうめんしに行ったんですけど、うん、ちょっとね、あの能勢の山で面白いことが一つありましたね、まあ、それも紹介させていただきますけど、
喜んで聞きましょう。
あの、うん、たまにね蛇がおるんですけど、うん、今回僕ねマムシ発見したんですよ、うんうんうん、まあ、まあ正確に言うとそのユイの友達のお父さんがマムシ発見して僕はそれを 見たんですけど、うんうんうん、これが珍しいマムシでね、というのも、うん、まあ、大きさはすごい小さいんですよ、うんうん、まあ、マムシはもともとそんなに長くないんですけど、うんうん、さらにそれでも小さいマムシで、多分まあ幼いマムシだと思うんですけど、うんうん、なあの赤アライモリ食べてたんですよ。
ああ、イモリは食べとった。
で、赤アライモリが、うん、あの能勢のこの餃子さんのあたりめっちゃおるんですよ。
あ、まあね、うん、
でそれを食べてて、うん、
なるほど。
で、まあ、マムシ会うことも、ね、あの辺りでそんなにないし、うん、さらにその捕食シーンっていうのはおそらくもうこれから見れないんかなぐらい多分珍しいシーンなんですよ。蛇、まあの捕食シーンで多分皆さんほとんど見たことないと思います、うん、その実際にね、うん、まあ、フミオ君は多分、ね、高島に嫌というほど見てると思うんですけど、
お腹の中から出したからね、あれ入っとるやつを。
ヒヨコか、ヒヨコじゃツバメかなんか。
ツバメとかね、スズメの子供をぐるぐりとこうね、うどんするしみたいして、
そうそう、
口からガバッと出して、はいはい、ドロドロと溶けてるみたいして、
あ、そうなんです。
まあ、それはもうかなり特殊な体験。
そうですね。うん、で、まあ、せっかくね、あの、うん、口の中に、
面白い、
あの、
う
ん、やっぱあれもちゃんと飲み込む方向があるみたいで、うん、頭から飲み込むんですよね。
なるほど、
ね。まあ、魚がね、
うん、
あの魚っていうか、よく海にいる生き物が魚食べるときも頭から飲み込むじゃないですか。
風もそうやしね。
そうだ、あのやっぱり、ね、エラとかが引っかかってね、喉を怪我したりするの嫌なんで、やっぱりヘビも一緒で、赤アライモリを頭から飲み込んでて、
うん、
ほんまあの体の半分ぐらいが
入っとったもん。
そう、入ってた状態やって、あ、これはちょっとチャンスやなと思ってね、
う
ん
う
ん、僕はね。
あ、そろそろやろね。
で、どんなチャンスかっていうと、うんうん、野生のマムシを触るチャンスやなと思ったんですよ。要するに口に、
うん、
物を加えとったら噛めないじゃないですか。マムシ猛毒なんでね、絶対あの普通は触らないですけど、うんうん、あ、これちょっと触ろうかなと思って、
うんうんうん、
まあ、逃げるマムシをですね、うん、ちょっと恐る恐る
尻尾掴んで、
あ、掴まなかったですね。右手でこうパーンと何回か触ったんですよ。そしたらね、あいつらおもろいんですよ。あの尻尾の先にね、
うん、
なんかイボイボみたいなのついてるんですけど、うん、あれをね、うん、鳴らすんですよ、
うん、
ガラガラヒビは鳴らすのに知っとったけど、
うん、
マムシも鳴らすねんなって、
鈴みたいなね、
っていうことで、まあ、ビリビリビリビリビリって感じなんですけど、
まあ、したな、
生まれて初めて
マムシの、
はい、野生のマムシを触った
という、ね、なるほど。
で、子供も試そうとしたんで、ちょっと君たちはやめといてと、まあ、万が一やったら怖いんで、
こういうことやね、まあそらせ、ね、
まあ、触らせてあってもよかったかもしれないですけどね。
いや、まあまあ、
これ、まあ、一応責任がありますからね、まあ、僕らもね、大人としてね、
その子もあるしね。
そうですね、はい、なんで、まあ、僕しか触れなかったんですけど、
まあ、音は聞いたわけよ、みんな
音は聞きましたね。
ああ、ええ勉強になったね、
はい、まあ、初めてマムシ触らせていただきました。
で、もうマムシは最後飲んだんかな、赤腹を。
結構早かったですね、飲み込む早かったですね、まあ、僕らも最後まで見てないですけど、
あんまりあれ美味しそうでないね、赤腹は。
うん、
まあ、硬いしね、ま
あ、毒もあるらしいね、
匂いもするし、
ね、触った後ちょっと粘膜触ったらそこが腫れるとかね、
う、
まあ、そういうことも聞いたことあるんですけど、まあ、けどあんだけやっぱ豊富にいるもんやから、
うん、
もしかしたらあのマムシもね、ああいう毒のあるもん食べて自分の毒を作るんかもしれないですけどね。
まあ、そういう考えもできるね。
他にもね、ヒキガエルもおったんですよ。
なるほど。
ヒキガエルもちょっと毒あるんですよね、背中にね。だから、
うん、
もしかしたらマムシもああいうの食うとるかもしれないですね。
まあ、お互いにヒキガエル大きいのになったら小さいマムシぐらい食べるかもわからんね。逆に言うたらね。
そうそうそう。
まあ、面白い世界だね。まあ、
自然のね、大阪の一番北端で、ちょっとした自然を感じてきましたんで。
それは
またよかったら皆さん、長いそうめんやってみてください。
ほんまやね。
かなり面白いです、これは。
家の中で、その、というっていうのがいいね。
というと、というのジョイントと、あとは水源さえ確保すればできますので。
はい、できたら、まあ、新鮮な山椒があったらもっとうまいのが
取れる。山椒はなかなか
なかなか山入らんとないですよね。
ちなみにこれがその20リットルの、
ああ水専用とか言
ってそうそう、サザンポートっていう、これ多分コーナーのプライベートブランドやと思うんですけど、
ちょっと拝見しましょう。まあ本当はあの石油ストーブの、
そうそうそうそう、
容器に非常に似てますね。
石油ストーブのやつでも使えんことはないと思うんですけどね、まあ、とりあえず水専用のやつ
を
今回買いましたね。まあ、これからのキャンプでも使えるかなっていう感じですね。
なるほど、了解、はい。